蔵の中、世の中には狭いところや暗い場所が苦手という人は決して少なくない。かくいう私もやはりそれらの場所は苦手である。しかし彼の場合、その暗い場所に対する恐怖は度を越している。どうやら夜寝るときにも決して明かりは消さないのだという。そんなことをしていたら電気代もかさむし、何よりしっかりとした睡眠が取れないのではと危惧してしまったが、彼の体験を聞いた今ではそれは致し方ないことなのだと理解できる。それは彼が父親の実家で体験した話になる。夏休みのお盆の時期、家族で父親の実家に里帰りした。年の離れた兄は部活動が忙しかったらしく、彼だけが両親に帯同した。その頃の彼は小学3年くらいだったという。毎年訪れる田舎は彼にとっては退屈な場所だった。商業施設もなく、娯楽を満喫できる場所など一つもなかった。ただその実家には彼と同い年のいとこがいたようで、その男の子に田舎ならではの遊びを教えてもらうのはある意味とても新鮮で、彼としてもまんざらでもなかったようだ。秘密の場所での釣り、昆虫捕り、そしてマムシの殺し方まで教えてくれたようで、彼はそんな時間を少し大人になったような気分で過ごしていたそうだ。しかしそんなある日、彼といとこはいたずらの度が過ぎてしまった。近くに養豚場があったらしいのだが、そこにいた豚たちの一頭を逃がしてしまった。当然養豚場の大人たちに見つかり、すぐに親元に連絡された。結果的にはその豚はすぐに見つかり、大きな問題になることもなかったそうだが、彼らはその後、親たちからこっぴどく叱られることになる。いつもならばその場さえ乗り切ればよかったのだろう。しかし彼らの態度に反省がないのを見抜いた両親たちは、何やら真剣な顔で相談を始めたという。そして祖父や祖母まで巻き込んで、難しい顔で話し込んでいた。相談が終わると、両親たちや祖父母は彼らの方を向いて、真剣な顔でこう言ったという。これからお前たちには少し怖い思いをしてもらうことになる。昔から悪いことをした子供はみんなそこに入れられた。本当に怖くて危険なところだから、覚悟して臨みなさい。朝になって無事に戻ってこられたら、きっと少しは成長していると思うから。そう言って仏壇の奥から何やら白い紙の包みを渡されたという。これを肌身離さず持っていなさい。そうすれば身の危険はないはずだから。そう説明されて、彼らは家から外に出ると、少し離れた場所にある古い蔵の前へと連れて行かれた。その蔵の存在は当然知っていたが、両親たちから真顔で、あの蔵にだけは絶対に近づくな。あそこにはお化けが出るんだと何度も言われていたから、さすがに近づくことはなかった。そしてそれはいとこも同じだったようであり、厳しく言われていたらしく、近づいたことすらなかった。蔵の正面には大きな引き戸があり、そこには見るからに頑丈そうな大きな鉄製の鍵がかけられていた。蔵の中はまだ夕方だというのに真っ暗で、何も見えなかった。どうやら蔵の中には電気が来ていないようで、彼らはそれぞれにランタンのようなものを持たされることになった。扉を閉める前に大人たちは、いいか、何があってもさっき渡した白い紙の包みだけは持ってるんだぞ。 というと、大きく重い扉がゆっくりと閉じていき、外から鍵をかけている音が聞こえた。それまでは泣くこともわめくこともしなかった彼らだったが、さすがに蔵の扉が閉まり鍵をかけられている音を聞くと、たまらなく心細くなった。しかし彼といとこ、お互いの存在が泣き叫ぶことを拒ませていた。
お化けが出るって子供じゃあるまいし。
そう彼が言うと、
そうだな、もしもそんなのが出てきたら捕まえて売り飛ばせば大金持ちかもな、
といとこは返してきた。それにしても蔵の中はかなりの暗さで、手に持っているランタンがなければ視界が全く確保できなかった。それら加えて蔵の中の静かさは彼らの不安感を一層増幅させていった。その時いとこはこう言ったという。いっそのことこの蔵の中を探検してみようぜと。確かにその時の恐怖感は半端なかったが、それもこれもこの蔵の中に何があって、そしてどういう構造になっているのかがわからないからではないのか。それに蔵の中を探検してお化けなどいなかったとすれば、今の恐怖心も少しは薄れてくれるのではないか。彼はそう考えていとこの提案に賛成した。二人同時に立ち上がると、ランタンのぼんやりした明かりを頼りに歩き出す。この暗さなのだから蔵の中に窓がないのは分かっていた。しかもあれから1時間以上が経っており、外はもう夜になっているのだろうと感じていた。そして少し進むと、蔵の奥には階段らしきものがあった。とても細く頼りない階段だったが、階段の上からは外からの月明かりが差し込んでいるかのように明るく感じた。2階には窓があるのかもしれない。彼といとこは互いに顔を見合わせた。階段にはいとこが先に登り始めた。後ろをついていくのはかえって背後が恐ろしかった。いとこは階段を上りきると、
わあ、やっぱり2階には窓があったぞ
と嬉しそうに叫んだ。窓に駆け寄り外を見ているいとこの様子を見ながら、彼は急いで階段を上った。蔵の2階にはなぜか一つだけ小さな窓が設けられていた。内側と外側から鉄製の格子がつけられており、まるで牢屋にでもいるような気分になった。2階にはたくさんの家具が置かれており、まるで誰かがそこで生活しているようにも見えた。そして部屋の中を見回している彼の視界に突然何かが映り込んだ。人の形をした何か。最初彼はそれを大きな人形か、もしくは洋服がかけられた絵文掛けに見えたという。そして次の瞬間、彼は体をビクッとさせていとこの体を掴んだ。そこにいた人の形をした何かが動いた。見間違いではなく、確かに両手をブラブラと振ったのを見てしまった。彼に体をつかまれたいとこもこちらを向いたまま固まっているのが分かった。彼らは完全に恐怖に飲み込まれていた。声は出せず、体もびくりとも動かせなかった。彼らは視線をそらすこともできず、一点を見つめ続けた。手に持っているランタンと窓からの月明かりのせいで、 蔵の中がそれなりに見えてしまうのがかえって恐ろしかった。今にも動き出しそうな何か。それは紛れもなく、ひらひらと浮いたように佇む女の姿だった。ありえないほどの長い髪が床まで伸びており、その顔はよく見えなかった。彼はその時、生まれて初めて死の恐怖を感じたという。もしも隣にいとこの存在がなかったら、きっとそのまま気が狂ってしまっていたかもしれないと彼は言った。その時、突然いとこがうわーという叫び声を上げながら階段の方へと走っていき、彼を置いて一人で階段を降りていく音が聞こえた。一瞬目の前の女がうっすらと笑ったような気がしたという。すると次の瞬間、その女が浮いたまま吸い込まれるように階段の下へと消えていった。いとこの声が聞こえなくなった。彼は一人取り残された恐怖で体をガタガタと震わせていた。涙が流れて視界がぼんやりと霞んだ。彼はうなだれるように視線を床に落とした。何も考えないようにした。考えて、またあの女の姿を思い出したくはなかった。このままどこかへ消えてくれ。彼は心の中でそう祈った。何かの気配を感じ、彼は思わず顔を上げた。するとそこには、先ほどの女が彼の目の前にいた。顔を彼と同じ高さまで持ってきて、彼の顔を見つめていた。睨んでいるわけでもなく、怖がらせようとしているわけでもない、不思議な表情だった。彼は手に持っていた白い紙の包みをぎゅっと握りしめた。もう彼にはそれしか頼れるものは何もなかったのだから。どれくらい時間が経過しただろうか。外が明るくなり始めた時、急にその女は立ち上がると、彼の視界から消えていった。まるで幻のように薄くなっていき、最後には見えなくなった。その女は消えてしまった。しかし、彼は放心状態のようになり、その場から逃げることも立ち上がることもできなかったという。朝になり、扉の鍵を開ける音が聞こえた。そして大人たちの声が聞こえてきた。彼は何も声が出せず、そのまま床に座り続けていた。大人たちが彼の姿を見つけると、真っ先にこう尋ねてきた。いとこはどこだと。彼はその時初めて大声で泣いたという。そしてその夜に体験したことを大人たちに話した。すると大騒ぎになり、警察まで巻き込んでいとこの行方を探した。しかし、いとこの姿はどこにも見つからなかった。どうやら、彼といとこを蔵の中に閉じ込めた際、万が一のために大人たちが交代で蔵のすぐ外で待機して見張っていたそうだが、何も不可解な音は聞こえず、またいとこが蔵から出て行った様子もなかったと証言していた。確かに昔から悪い子供を懲らしめるためにその蔵は用意されていたらしく、おじやおば、そして祖父もその蔵の中に閉じ込められたことがあったらしいが、確かに怖かったが、それ以上のことは起こらなかったという。 その出来事からすでに20年以上経過しているが、彼は未だに暗闇が恐ろしくて仕方がない。そして行方不明になったいとこは、未だに手がかり一つ見つかってはいないそうである。以上、蔵の中という題名の話でございました。